この13章のところではユダの王、そしてまたイスラエルの王たちの姿が記されてあります。一節のところを見ると、このユダの王アハズヤの子ヨアシュの第23年にエフの子エホアハズがサマリアでイスラエルの王となったとあるわけなんですけれども、このエホアハズは二節を見ると、彼は主の目に悪であることを行い、離れなかったとあるわけです。その主の目に悪であることを行う、それは偶像礼拝であるわけなんですけれども、偶像礼拝は神様が最も嫌われることであるわけです。3節を見るならば、そのため主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がりとあるわけです。ところが4節を見ると、しかしエホアハズが主に願ったので主はこれを聞き入れられたとあります。エホアハズは主の目に悪である偶像礼拝を行っていたけれども、主に願ったとあるわけです。神様は罪人の祈りであってもそれを聞いてくださる。なぜならば、この4節の終わりを見ると、イスラエルが虐げられているのをご覧になったとあるわけです。イスラエルが虐げられている、たとえそのイスラエルが罪を犯しても神様は憐れまれる方であるわけです。それはどうしてかっていうと、23節を見ると、主はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約のゆえに彼らを恵み、憐れみ、帰り見て彼らを滅ぼし尽くすことは望まず、今日まで御顔を背けて彼らを捨てることはなさらなかったと、その約束、また彼らをもう憐れみて帰り見てくださるという、そのことによってイスラエルが滅ぼされないということであるわけです。しかしそれに甘んじてはいけなかったわけです。残念ながらこのヤロブアムは、このエホアハズはヤロブアムのもう罪をこの犯し続けた。6節を見るとそのことが出ているわけです。そのためにこのアラムの王が侵略してくる。7節を見るならば、エホアハズには騎兵50、戦車10、歩兵1万の軍隊しか残されていなかった。もうかつては50万の兵がいたわけですけれども、それがもう本当に50分の1までも少なくなってしまう。それはどうしてかっていうと、主の目に悪であることを行い続ける、罪を犯し続けてしまう。最大の罪は何かっていうと、神ならぬものを神として崇めるということであるわけです。そのことのゆえに祝福を失ってしまうということを見ることができるわけです。しかし神様は憐れみのゆえにイスラエルを滅ぼされない。5節を見ると、主がイスラエルに一人の救う者を与えられたとあるわけですけれども、これはある意味イエス様の姿を思わさせれるようなことではないだろうかと思います。その一人の救う者は誰かは分かりません。エリシャではないことは確かであるわけです。14節を見るならば、エリシャが死の病を患っていたというような状況にあったわけです。ですから全く別の一人の救う者を与えられた。誰かは分かりません。でもそれは言うなれば、もうイエス様の一つの姿であったんではないだろうかと思われるわけです。そしてこのエリシャが死に瀕している中に、イスラエルの王ヨアシが14節のところに来て、彼の上に泣き伏して、我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んだわけです。なぜならば、イスラエルの王ヨアシはエリシャによってたびたびもう境地を脱することができた、助けられた、もうイスラエルには預言者がいるということで、もう辛くも このいろんな危機から脱することができたわけなんですけれども、もうこの時に最後にエリシャはもう力を振り絞って15節で弓と矢を持ってきなさいと言ったわけです。そして弓に手をかけてそれを射るように、17節には東の窓を開けなさいと言った。王が開けるとエリシャはさらに言った、矢を射なさい。彼が矢を射るとエリシャは言った、主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢、あなたはアフェクでアラムを打ちこれを立ち滅ぼすとエリシャは言ったわけです。矢を射る、それは主の勝利の矢であった。そしてエリシャは矢を取りなさいと18節で言って、それで地面を打ちなさいと、イスラエルの王ヨアシはそれでもって18節のを見ると3回打ったがそれでやめた。19節に神の人は彼に激怒していった、あなたは5回も6回も打つべきだった。なんと3回打ったがそれでやめた。19節の終わりを見ると、しかし今は3回だけアラムを打つことになると、言った通りのことが25節の終わりを見ると、ヨアシは3度彼を打ち破ってイスラエルの町々を取り返した。しかしそれは3度だけしか勝利を得ることはできなかったわけです。彼は何回も地面に打って、そして完全な勝利を得るべきであった。もうそれは不完全だった。それは私たちはどうであるのかということを示されると思います。私たちも罪に対してどれだけ勝利しているだろうか。何回も何回もその主の勝利の矢を持って罪に打ち勝っていくべきであるわけです。その罪っていうのは他人の罪ではなくて自分自身の罪であるっていうことです。ユダの王もイスラエルの王も彼らはこのネバテの子ヤロブアムの罪を犯し続けていった。彼らが勝利すべきは実はアラムの王ではなくて、もう自分たちの心の中にあるその偶像礼拝に勝利すべきであったわけです。私たちもまた同じように自分の内にあるその罪に勝利をしているだろうか。そして神様の豊かな祝福恵みに預かっているのかということを私たちは考えなければならないわけです。私たちは自分の内の中に本当にこの勝利をしてくださる方がおられる。五節のところに一人の救う者を与えられた。そして私たちにも私たちを救う方はたった一人しかおられないわけです。イエス・キリストが私たちのうちにおられる。それが私たちに対する神の勝利のはっきりとした明確な印であるわけです。旧約の世界はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約であった。しかし私たちは新約聖書にあって、もうイエス・キリストを信じる、イエス・キリストによってこの永遠の命が与えられる。そして罪に打ち勝っていくことができる。私たちの信仰の戦いはどこにあるかというと、外側ではなくて自分の内側にあって、そしてこの神ならぬものを神とするということをやめる。それを取り除いていただく一人の人によって勝利が与えられる。その十字架以外の何者でもないわけです。そしてそのことは新約聖書にも出てくるわけですけれども、このキリストの十字架はキリストだけが十字架について死のでなくて、パウロは私はキリストともに十字架につけられた。私たちは神ならぬものを神としてはならないわけです。私たち自身がこの偶像礼拝から離れて、そして性別捨てられて、もうイエス・キリストのみを信じ、そして勝利を与えていただくことができる。私たちも信仰を持ってもう何度でもこの勝利の矢を放ち、そして地面に打ち叩いて主の勝利に預かっていくものとさせていただきたいと思います。